さん、大きな皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、私 VHS によるオンラインレンタル店を運営しておりますカセット館の後藤と申します。
さて、本日は、恒例となりました金沢映画祭2015、はい、今回何回目なんですかね。7、8回目ですよね。
それぐらいなってますね、なんだかんだでも結構もう7、8年ぐらいだったんですかね。全身も含めればやってる感じですね。
今日は今回ね、僕初めて初日から参加してるんですよ。
そうですね。で、今回あれですよね、ここ最近で大体3日間開催、前夜祭含めても4日間だったんですけど、今回そのシルバーウィークという5連休に合わせて5日間開催なんですよね。
そうですね北陸新幹線が開通したせいで、宿代がむちゃくちゃ高くて去年まで3300円で泊まってたんですよ、会場のすぐ近くに、はい、それが今年は片町っていう2キロぐらい離れたところで、しかも片町自体が結構繁華街だから、駐車場料金が別に1200円1日かかって、なんか一泊7000ぐらいなんですけど。
そうなんです。しかも取れないんですよ、宿が。そう、7月の初めぐらいに取ろうと思ったらもうすでになくてですね、結局もう取れない日もあったので、昨日なんかはちょっと友人に家詰めてもらったりとか、待ったしたぐらいで、だから本当になんかいろんな意味でハードルが高くなってる。
ハードル高くなってるから人が減ったのかなって思ったら全然減ってなくて。
減ってないですね。
増えてましたね。
増えてましたね。今回はですね、僕も去年の小泉さんに見習ってサポーターになりまして、
ここ名前が出てますよ。
あ、出てますね、
はい、協賛してる人が、はい、僕がね、1、2、3番目なんですよ、実は入会順で、はい、そしたらカセット館後藤さんが4、5、6、7、8番目ですね。
早いです
そう、我々はこのように金沢映画祭をとても応援しております。
はい。でしかも今回僕ですね、ちょっと協力もしてまして、前回とかなかったと思うんですけど、今回外国の方向けに、はい、英語版のチラシも作られてるんですね。でこれの各作品紹介の英訳の何本をさせていただきまして。
後藤さん英語できるんですか。
いや、ペラペラじゃないですけどね、辞書片手に見れるんですけど、多分間違ってるとこ何個かちょっとあった
そんな活動されていたとは。
それでもいいですって小野寺さんに言っていただいたので、結構何本かですね、させていただいたり、ちょっとボランティア的な意味でもちょっと参加をちょっとさせていただいたっていう意味の、結構そういった意味でも今回僕にとっても色々と、はい、違う。
素晴らしいですね。そんな、三平画館を本日はね、ジョイフルという金沢、はい、よそでは聞いたことのない紙ですね。
東京で見たことないです。
そう、なんかね、
コンビニの名前で昔あったような気がするんですけど、
高いコンビニじゃないや、
ファミレス、
ファミレスだと嫌だなって思ったんですけどね、スカイラークとか、
高いですね。
そう、したらね、サイゼリアとガストの中間ぐらいの、
そうですね、パスタ390円ぐらい、
そう、懐に優しいすごい素敵なファミレスでした。モーニング370円とかつってね、外に帰ったから、
でしたね、安かったですね。
そう、朝早起きしたらここでご飯食べようかなと思いましたさて、それで今日はね、2日目なんですよね。
そうですね。
じゃあ、昨日から、
そうですね、
やってた作品を振り返っていきましょう。
まず、第1回目の一番最初の上映が、人類創生というですね。
はい、山の一家、3本目から見ました。その時点ではね、人類創生の時は、高速道路を車で運転してました。
人類創生は僕も見てないんですけど、ビデオですでに見てまして、
朝5時半に着いたって出たから、
ああそうですね、ただもうビデオで見ちゃってたので、しかもそれ先月ぐらいですね。
早い。
だから別に、あ、そうだ、なんで、そうなんですよ、昨日ですね、土曜日の朝の5時40分ぐらいに着いてしまったので、朝ごはん食べようと思って、どこも空いてなくて、どうしようっていうので、7時半ぐらいになって、結局、空いてた喫茶店に入るみたいな感じでしたね。だから時間があったので、午前中は、兼六園でふらふらなんか、お団子を食べたりとか。
おー、観光してましたか。
観光してましたね、はい。で、その筋箱には爆音上映を見るっていう、なんか、もちろんめちゃくちゃな、生徒どうもっていう感じの、金沢ライフを過ごしたんですけど、はい。
人類創生は、じゃあ、どんな映画なんですか。
これは、はい。ありがとうございます。はい。 あれですね、まあ、具体的なその、まあ、時代はよくわからないですけど、まあ、要はその原始人同士が争ってたような時代の背景してまして、でこれそういろんな種族がいるんですね。例えばゴイガイみたいな種族もいれば、一応なんか布みたいなのをまとってるちょっとだけまあ進化したなんかネアンデルタール人みたいな人たちもいて、でその当時ってまあその火を起こす技術とかはなかったんですよ、
うん、
でも火を松明として使うぐらいの知能というか知識みたいなのがあったんですね。ですからなんかこう火種みたいに見つけたらみんなでそれをもう宝物のようにこうなんかこう使ってみたいな、で絶やさないようにして、
オリンピックの成果みたいな、
あ、そうです、そういう感じですね、はい、ただ一回消えちゃったら自分たちは起こせないので、なんか山火事の跡とかたまたま発火しているのを見つけるしかないみたいな状況だったんですね。でその中で主人公たちの部族がずっと使ってた五所を大事にしたその成果が消えちゃうんですよ、
うん、
でどうしようって言って他に何か火がないかっていうのを探すところから始まるっていう、そういう映画なんですね。
へ
え、これまあ東大は人類創生っていうんですけど、現代はクエストフォーファイヤーっていうんですよ。
へ
え、だからその炎を求める冒険っていうんですね、
うんうんうん、
でまあ
ドラクエみたいなタイトルですね。
ですね。で結構その原人同士の争いだけじゃなくて、なんかサーベルタイガーみたいなのが出てきたり、なんかマンモスみたいなのが出てきたりとかして、結構そういうような意味で面白かったですね。
今回テーマが田舎ホラーなんですけど、
そうですそうです、
関係あるんですか？
まあ、でも
あんま関係ない
のかな、人類最古の田舎ホラーみたいな感じなのかな一応主人公たちはちょっと洗練された原始人が、より退化した原始人に襲われるみたいな話なので、 ある意味田舎ホラーですね。
なるほど。
で僕はあのビデオ版で見たんですけど、その原人同士の交尾シーンでもうちょっとぼかしがかかってるんですで金沢映画祭上映版はどうなのかと思って見た人に聞いたら、無修正って言ってました
、ね、へおちんちんが出てるんですか
なんじゃないですかね。僕はビデオ見た時はでっかくもうなんか丸いマリモみたいなのが映ってて、まあ、原人にねつけるってそれ犬猫の交尾にお菓子をつけるのと同じじゃないかって感じで、どうなんだと思ったんですけど、はい、なんでまあまあ見たら見たらでよかったんじゃないかなっていうところでありますね。
あ、はい、さてじゃあスパイダーベイビーはどうでしょう。
これね良かったですね。面白かったですね。まあ、これも本当田舎ホラーみたいな感じですね。なんかその田舎の方にある一家がおりまして。
古い映画なんですよね。
そうですね。白黒でしたね。年代は何ですかね。何十年代、60年代、50年代、なんかどっか親しみ。
67年。もうでもカラー映画のある時代ですね。
カラーもあったけど、まあ、モノクロも建造してたぐらいですね、うん、
ちなみにさっきの人類創生は81年ですね。あ、白黒映画じゃないんだ。
あ、そうです、人類創生カラーです。
あ
ー、カラーですね。あ、ちなみに人類創生はセリフ一切ないです。
じゃあ字幕がない。
ないですね、
ま
あ、セリフ一応その原始人語みたいなの喋ってるんですけど、字幕でも出ないので、そういう意味もありセリフなしと言っていい映画でしたね。だから僕正直ビデオで見たらだんだんもう誰が誰だか分からなくなっちゃう、っていうのもあったんですけどね、はい。
じゃあスパイダーベイビー
は、これは面白かったですね、まあ、その田舎にある一家がおりまして、でなんかその変な奇病がその一家というか一族になんかこう伝わる変な奇病があって、でそれに関わってるとどんどんなんか脳が退化していって、で最終的にはその人肉食とか、そういうの走っていくみたいな、そういう一家があって、そこにまあ、その都会人の主人公をやってきてひどい目に遭うって話ですね、でこれでそのチラシの方でも写真が載ってるんですけど、なんか2人姉妹が出てくるんですね。
はいはいはい。
でそうなんか可愛い顔
して包丁かわい構えてますよ、右の女の子が。
そうですね、はい。でこの、まあ、少女たちが、まあ、結構写真で見るとおばさんっぽく見えるんですけど、まあ、10代後半ぐらいなんでしょうね多分。なんですけど、なんか知能は本当小学校低学年みたいな感じでずっとキャッキャッキャッキャ言ってて、なんかおじさん遊ぼうよみたいなことを言いながら人殺すみたいな感じなんですね。でなんかその常に姉妹の片っぽの方が刃物、包丁かなんかを2本持ってて、でそれを持ちながらこうなんか踊るというか舞をするみたいな包丁の舞みたいなしながら、まあ、一応本人としては遊んでるつもりみたいな感じなんです、
ね、テンプですね。
そうですそうです。でその包丁の舞を踊りながら襲いかかってくるみたいな映画で、これ面白かったですね、なかなかに、はい、でこれは結構日本でビデオも出てなくてですね、DVD は出てるんですけど、一応絶版に確かなってて、なんか Amazon でもちょっとプレミア価格がついてたりしたので、だ結構見ようと思ってもハードルが高いんで僕は見た
映画ですね。なるほどなるほど。
ただ申し訳ないんですけど、結構そのバスで疲れていたせいかちょっと途中で出てしまって あ、でも起きても話はまあまあ分かりやすい。あ、そうなんですよ。結構今回の田舎ホラーって割とその話はオーソドックスなんですよね。
そうですね。
田舎に都会人が来て、ね、で、ね、その全く常識が通用しない変な集団とか一家に襲われるって話なので、だ正直うとうとしても話はついていけないんですよ。
さっきね、平山夢明さんのトークで言ってました。はい、牛とか犬がやたら出てくるとか、動物が身近であるっていうのと、あと知恵遅れが必ずいるっていう。
絶対出てきますね。後ほど話すんですけど、インド映画の田舎ホラー的なのも同じようなキャラクター出てきましたよね。
出てたんですよ。知恵遅れみたい
な。絶対出てくるんですよね。ああいう
の。
なんか溺愛してるお兄ちゃんとか絶対出てくるんですよね。
で、都会人がひどい散々な目に遭うっていう。
はい、
そうですね。
そうです。スパイダーベイビーも、はい、その田舎ホラーの典型の一種で非常に面白い映画でした、
ね。その後が山の一家。ここから僕も見ました、
はい。
山の一家はね、実は結構今回一番楽しみのうちの一本だったんで、
そうなんです
か、はい。なんか面白そうだなと思って、したらね、すごい緩い映画でね、まあつまんなくはないんだけど。
まあ、これも話はもうあれです、悪魔の池と同じような感じですよね。若者たちがキャンプに行って、
キャンプに行ったら山に住んでる一家に、
ね、
なんかちょっと双子の太った空き違いがいて
そうですね、ちょっとだけあれですよね、面白いとか珍しいのはその一家全員が空き違いではないんですよね。
そう、
お兄ちゃんの長男だけが頭おかしくて、
そうそう、
他の人たちは一応長男
兄弟っていうか、
またそれをあれです、こう隠してるような感じなんですよね。
そう、
はい、で、あの殺人ばっかするけど、まあ、家族なんで止めるわけにもいかないみたいなので、っていうような感じなんですよね。
そうでね、若者たちがね、なんか、まあ、山を舐めてはいるんだけど、
でもなんか一人あれじゃない
ですか、何泊すんだよみたいな。
そうですそうです。
もう怖いから一泊ぐらいで帰りゃいいのに
一夜の話だと思ったんですけど、
4泊ぐらいしてましたよね。ともすると金沢映画界の日程かよ。
福間は被害に分かった気がするんですよ。
そうで、その中ね、男女兄弟が、男の兄弟が一組いて、
はいはいはい、
でカップルが二組いて、男三人の女二なんですよね。
そうですね、三人で五人
で、そんで女のうちの一人が割と緩い子ですぐおっぱい出したりする
結構緩かったですね。なんか
そう
で、あの 川かなんかでしたっけ、でキャッキャッキャッキャやってみたいな感じ で、はい、ですぐ脱いじゃったりとかして、面白かったですね。
面白いんですよ。
でその緩い方の女が殺されてきて、その彼氏の男がなんかメガネかけてるんですけど、なんかそのメガネ落とすかなんか、メガ外してる状態なんですよね、
うん、
で遠くからその殺人鬼が近づいてくるんですけど、メガネ外してよく見えないから友達が近づいてくるので、うん、直前まで勘違いしてるっていうシーンが、うん、それちょっと面白かったですね。
そう、あのなんかね、演出も許してもっとでっかい音とか入れればかなりびっくりしそうな場面なのに、ふわっとただ立ってるだけとか、
うん、そんな感じです。あんまり驚かせるようなジャーンって感じのはなかった、
う
ん、
そういう作為性みたいなのがない演出でしたね。
かといってリアリズムがあるかっていうと特にそういうわけでもない、う
ん、普通のドラマみたいな作りだけど内容はホラーみたいな、はい。
ただ最後にそのキチガイのお兄ちゃんと、まあ最後に唯一一人残ったヒロインの女の子とが戦うんですけど、最後のその敵の倒し方がちょっと面白かったですよね。
どんな倒し方でしたっけ。
口の中に手を
突っ込む。あ、そうだそうだ、
はい、こうグーで握って、で女の子が
窒息させるんですよ。
口の中にゴボーって手を突っ込む。敵の後ろから貫通するのかなと思った
んですけど、噛まれて手首から先なくなるんじゃないかなってすごい心配だったんですけど、
そのままずっと口の中に手を突っ込んだまま窒息させて殺すっていう。でもその前になんか森林警備隊の人がそのお兄ちゃんが拳銃でバンバン、ライフルか、ライフルでバンバン撃つんですよね。で死んだと思いきや実は生きてたっていう
ので
、
あの警備隊も全てを把握している雰囲気だったんですけど、何も知らなかったです
よね。何も知らない感じですよね。
そう、ぼやーっと馬乗って現れて、
そんなことあったのか。馬の名前つけていちいちなんかアルバでしたっけ、アルバでしたっけ、出来合いしててあれも役に立たないですよね。あいつがちゃんと死んでることを確認しとけばいいのに、でしかもあれですもんね、その倒した後に一回その残ったあの女の子とその彼氏にもう帰りなさいとかって送ってかけないんですよね、かなり無責任な、まあ、警察じゃないですからね、森林警備隊なんで、まあ、そこまで義務
は。あんなおっかないとこ住んでて今まで無事でしたねだって普通に山を訪ねてきた最初のハンターたちが一瞬で殺されてたじゃないですか。
あ、そうですそうです、はい、 でその残った方がちょっと頭おかしくなっちゃって、主人公たちの時になんか悪魔がいるからあそこに行っちゃいけないとか言うんですけど、ただ酔っ払いのじじいだと思って無視するんです
よ、ね、あそこのねホラーの演出があればもっと怖そうなのにバーンとかふわーっと現れてあっち行けよみたいな感じで、
でなんか見捨てて行こうとしたら見捨てていくから餓死するぞとか言ったらなんか食べ物ポイって言うんですよ、ひどいなと思いましたよ、
それでまあ昨日の多分目玉のがその次の悪魔の生贄なんですよ、大傑作
で、これがあの 4K バージョンっていうすごいまあ綺麗なデジタルリマスターみたいなバージョンで、さらに爆音上映、
爆音上映です、ね、本当うるさくてね、
うるさかったですね、しかもだからだんだん後半に行くに従ってボリュームを上げてましたよね、
本当に、はい、まあ、とにかく発電機がうるさくて、
そうなんです、ゲーン一番最後のあの朝焼けのところでこうくるくる踊りながらギュインギュインってビザーフェンスがやるとことか、あ本当に鼓膜はビリビリするぐらいですね、
まあ田舎ホラーって言えばこれだろうみたいなとこですよね、
もう決定版ですよね、
それでね今回ね、まあ、10年ぶりぐらいに多分見てるんですよ、
あ、まあ、結構久しぶりです、
その間にもっと前かな、リメイク版あったじゃないですか、
テキサスチェーンソー、
そうあっちの方がまあすごい怖くて
あですね、僕なんかテキサスチェーンソーのなんか続編のなんかビギニングとかやつはすごい面白かったです、
あビギニング見てないですね、まあ、テキサスチェーンソーはもう演出が怖いんですよね、
怖かったですね、あの変な頭おかしい保安官とかも良かったですね、あのフルメタルジャケットの教官の人が、
まあ、内容すっかり忘れたんですけどすごい怖かったっていう印象しか残って
まあ内容は旧作と同じみたいな話よ、
ただね旧作ね今回思ったのが墓泥棒みたいなのがすごい報道されてたんですよね、
あそうですね、最初になんかニュースで墓泥棒が報道しててなんか住民は不安に感じてますみたいなのが流れててっていうのはあるんです
ね、テキサスを訪れる5人の若者が実はそのただ遊びに行ったんじゃなくて墓おじいちゃんのお墓を見に行ったんですよね、それで心配で、
そうですね、でなんか父親残した家みたいなのがあって、
おじいちゃんの家がを訪ねてみようって言ったらその近所にレザーフェイス一家が住んでいたっていう昔はいなかったんでしょうね、だからそれか狂ってなかったか
だと思いますね、まあ、たまたま運よく運悪く、まあ、会わなくて済んだみたいなことかもしれないですね、
そんな背景が今回初めて理解できましたまあ理解してたのかも分かんないけどすっかり忘れてた
結構でもその5人の中の人間関係がちょっと面白くて、なんか一人車椅子のあれ、ね、少年でもないのかな、なんかまあ男がいて、で姉貴と一緒にいるんですけど、結構なんか周りの人たちがちゃんときちんとこうケアとかするんですけど、でもなんだかんだちょっとなんか疎んでいるというか、
な
んか
あいつがね性格あんま良くないんですよ、
そうなんかあちいよあちいよとか言ったり、なんか下品な話とかして周りがやめてよとか言ってるのに、なんか牛ってのはなんか昔は殴り殺したけど今空気銃掴んだぜとか
チラチラリアの話をずっとしてる、
気持ち悪い話で胸毛もなんか気持ち悪くてシャッとボタン開けてて、
そうしかもねあいつ自分でなんかナイフで指を刺してたじゃないですか、車の中で、
あそう何やってるの、
爪の赤でも取ってたのかなよくわかんないですけど、そこにあの一家の気違いの長男なのかな、あいつ
長男ですね、お兄ちゃん、レザーフェイスのお兄ちゃん、
レザーフェイスのお兄ちゃんがやってきて、はい、いやヒッチハイクで乗り込んできて、そのナイフを奪ったら自分の手のひらをビーって刻み出すっていう、
でゲヘヘヘとか言ってなんか笑って、
そんで下ろされた後も車の壁面にその血をこすりつけるってすげえ嫌だなみたいな
ですね、勝手になんか写真撮って金なんか金払いみたいな、
そうその後なんかその車椅子が心配してあいつもしかして追ってこないかななんて、俺が住所を教えといたぜって言ってからかわれてるんですよね
いやでもやっぱり今見てもあのショックシーンですか、いきなりレザーフェイスが登場して、トンカチを頭をガーンって殴って、でなんかこう銀色の扉をビシャーンと閉めると、
家の中ね、レザーフェイス一家の家、
あそこの初登場のシーンやっぱ今見ても全然古びてない
結構 ですね、だから5人若者いるうち一瞬にして3人死んじゃうんですよね、
そうですね、
トントントンって、は
い、そのヒロインだけ残るのが割と早いんですよね、
ヒロインと車椅子がまず残って、で車椅子も別にすぐ、
いきなりですね、 あそこでいきなりデザインフェスが出てくるところで、僕の隣にいた全然知らない人ですけど、ものすごいびっくりしてましたね。わーわーわーわーって言ってましたよ。わーわーって声出して。
びっくりしますけどね。
初めて見たのかな、この人。僕ら誰、僕なんか結構見てるんで、わかるんですよ。あ、今回デザイン出てくるっていうのが。改めてびっくりするとかじゃないんですけど。
そう、多分リメイク版はもっと家の中を必要におっかなく撮ってますよね。
あ、そうですね、そう、こだわってたくさんいろいろやってますね、その辺のところ
は。そうでね、このオリジナル版は結構ね、一家がね、人間関係が緩いっていうか、
はいはい、
まあ、男家族なんです、はい、あ、おばあちゃんはミイラなのかな。
おばあちゃんもミイラですね。
そう、おじいちゃん
もほぼ、もう半分ミイラ
かと思ったら、指を加えさせたら、チューチュー吸って、はい、うわ、生きてたって。
一応生きてるんですよね。
そう、だからおじいちゃんのミイラを2階から連れてきて、一緒に食事だって言った時に、やっぱミイラも一応同席させるんだって思ったら、
そう。生きてたって。
生きてたんですよ。
でも全然もう体、手に力入ってないので、そうおじいちゃんにヒロインの女の子を、トーカで殴り殺されてたんですけど、
昔、おじいちゃんは、5分で300キロの練習を、ね、
凄腕だったみたいな
倒した凄腕、殺した凄腕だっつって、
でも今じゃ猛毒してて、うん、で、トモカちゃんを逃げ出してもすぐポロッと落としたんですよ、
ね、そう、握力が全然ない
で、そのお兄ちゃん無理やりこう逃げ出せて、そう、おじいちゃんちゃんとやってみたいなふうにやってっていう、
そう、
だから結構家族の中ではみんなそれぞれ結構大変というか、う、まあ、苦労しながら生きてるんだっていうのは、
まあ、お父さんがガソリンスタンドで、あのバーベキュー屋も併設してる店を営んでるんですよね。で、そんで長男に弟から目を離すなって言っただろうつってすごい怒ってて。
そうですね。お父さんだけは唯一ギリギリ、まあ、まともというか、
社会人なんですよね。
はい、ちゃんと、はい、社会性はギリギリ保ってる人ですね。
そう。で、レザーフェイスはちょっと知恵遅れで。
そうですね。
で、だからね、レザーフェイスはね、善悪の区別がないだけで、あの子はちょっと真面目ないい子なんだなって思いましたよ。なんか
悪意はないですね。
ネクタイしてるし、ピュアなんですよね。
ちゃんとその晩餐みたいなところでちゃんとネクタイしたりして、一応彼なりのそういうちゃんとドレスアップもしてる。
そう、だからね、この顔のね、夕食の時はおばちゃんみたいな顔になってたじゃないですか。これ多分何種類もあって、本人はね、怖がらせるつもりないと思うんですよ。ただセンスが不気味すぎるだけで。
いや、もてなしてるんですよね。
もともとの素顔が見にくいから、それを覆ってるのかもしれない。
あれ、確か、リメイクはそういう感じじゃなかったでした。
うん、忘れちゃいました。
確かリメイクは、顔は、で、なんか最初、そうですね、なんかマスクを作るとか初めてとか、なんかそんなのがありましたよ、確か
に。そう、だからね、チェーンソーを振り回すのも、凶暴だったり怖がらせようとかそういう意図じゃなくてね、不器用なんですよ。
そうですね、もう他にできないんですよ、ね、学習能力もないので、字も書けないでしょうし、多分、
そう、そんな発見があってね、面白かったですね。
やっぱそうですね、やっぱり闇の中で爆音で見ると、やっぱりビデオで見たりするのとはかなり違う感じがあって、
そう、
多分初日見た中で一番人が入ってたんじゃないですかね、あくまで。
そうですね、人気作です
ね。ほぼ満席に近いぐらいの人の
感じでした。そう、すごい面白かった。で、まあその後が要塞警察ですね。
これは僕はパスしました。
僕もはね、何回か見てるんですよ、VHS とか DVD でも見て、見るたびに寝てしまって、
そうなんか結構すごい絶賛な、これがカーペンターの最高傑作だとか、原点にして最高とか
言う。ゼイリブと要塞警察、すごい評価高いですよね。
高いですね。
ゼイリブも要塞警察もあんま好きじゃないんですよ。
僕もゼイリブもこの前見直したら割と緩かったですよ、ね、あれっていう感じで。
そう、ゴーストハンターズぐらいの位置にいますよ。
全然それに比べたらニューヨーク1997とか優勢からの舞台
と
か
も全然ある。
そうですね、
エスケープフロム LA とか、
で僕はパスしたんですけど、要塞警察小泉さんはご覧になったんですね。
見たけどね、また寝てしまいました。だからね、いつもね寝ちゃうから内容があんま思い出せない。パフちゃんとだから寝て途中でさら続き見るとよく分かんなくなるじゃないですか。
ありますね。
そう、しかもね、なんかね、警察署に籠城して騎士街が襲ってくるんですけど、それがね、バンバン撃っても相手の死体が何も残らず同じ人間が何回も襲ってくるんですよ。
そこはなんか予算ですよ。
そういうことなのかもしれないな。 だそれがね、だからか分かんないですけど、なんかね、ぼんやり打ち合いしてるなみたいな、
ね、あんま緊張感がない、何のために戦ってるの
かな、あんまないんですよね、
不気味といえば不気味なのかもしれないんですけど、
そう、
でも、で音楽はやっぱりなんか結構、うん、なんか低音のサウンド
なんか、低音なんで、重低音がビリビリしてね、音楽がかっこよかったですね、
いいですけど、でもカフェだったら大体そうです、音楽いいけどねみたいなのは多いんですよね。って感じかなって
感じでしたね。そうですね、まあ、なんかね、五五郎の吹き替えでちゃんと見るといいかもしれないって、まあ、それがちゃんとしてるとは言えないんですけど、
あでもそれ結構割とゆっくりした感じでだらだら見た方がなんか面白いんじゃないかなっていう、
ちゃんとね、ほんと字幕見るのも目が疲れて眠くなるから
吹き替え版とかね、
あでも前あの DVD とか、VHS 見た時って画面がとにかく暗くて、なんかそれもあって眠くなってたんですけど、 4K なのかな、はい、ブルーレイなのかすごい明るかったですよ。
ああそう、きれいだったんですね。
きれいでしたね。
ちなみに 4K は多分今回の関西映画祭の中では悪魔の意見だけだと思います。
そっか、
他はデジタルリマスターとかブルーレイとかそういうあれだと思いますね。
なるほど、そういうわけで、はい、じゃあその後僕は見なかったキングコング、はい、国外野外上映、
野外上映ですね。大体金沢映画祭って、まあ、必ずでもないんですけど、うん、割と野外上映っていうのをやること
は前夜祭的にやるんですけど、今回は初日の
初日やりましたね。でいつも結構そのやる場所が違ったりするんですよ。公園でやったり神社の近くでやったりとか、うん、で今回は金沢駅から歩いて20分ぐらいのところにある、うん、近江町、あ、ごめんなさい、横江安町商店街、で商店街のところの一角を使ってやってたんですね、
うん
うん、で僕一応見たんですけどね、やっぱね、人が集まってましたよ、たくさん。子供とかやっぱり集まってて、で、なんか綿菓子とか、いろいろそういう、フランクフルトとか、二つ出店とかも出てて、で、あとなんか、着ぐるみですね、キングコングの猿の着ぐるみを着た人がいて、なんか宣伝やってたりとかして、本当に地元の縁日みたいな雰囲気で、まあ、すごい良かったですね。
キングコングはオリジナル版の方なんですよね。
そうですね、1933年、白黒のあのコマ撮りのやつですね。だから、まあ、集まったちびっ子たちは果たしてあれを見てどう思ったのかっていうのがいろいろ思うとかあるんですけど、
僕は見たことがないのでないんですけど、
いや面白いですよ、キングコングって今はその33年の白黒のオリジナルと、70年代にジョン・キラーの
版と、77年ぐらいだった気がします。僕映画館に行ってみましたよ、
あと2000年代入ってからピーター・ジャクソン CG のやつですね、っていうのが3回作られてるんですけど、一番最後が一番面白いですよ。
なるほど。
だってピーター・ジャクソン版とかなんか長っけど、
なんかそうなんですよね、
えって感じじゃないですか。そのコングとなんかそのヒロインがなんか呪文を通わせるみたいな変なシーンがあったりとか、オリジナル一切ないですよ。ただ頭おかしい猿みたいなのが暴れて人間食い殺したりとか、荒々しいんです。
女と恋はしないんですか、キングコングは。
恋はしば、一応女を追っかけはするんですけど、恋っていうのはただ欲情してるだけみたいな女の方が最後まで嫌がってるだけなので、うん、全然そういう女王を会話するみたいな虹もないですよ。
あ
だから荒々しい魅力があってですね、面白いですよ、オリジナルは。恐竜とか変なのに出てきたドジーみたいにたくさん出てきたりとかして、結構昔ロマンシングストーンとかナイルの痕跡みたいな感じ、冒険物みたいな感じがあってですね、怪獣映画ってのは冒険映画って感じですね。非常に面白くて、映像もまあデジタルので上映してるんですけど、すごい綺麗で、野外上映なんですけど、字幕とかもくっきり見えてて、すごい見やすくて良かったですね。で人もたくさん集まってましたし、全然大成功だったんじゃないでしょうかっていう感じでしたね。あただ上映開始してからなんか2分ぐらい映像が出ないっていうのがちょっとありました
ね。あ本当に、
なんか設定間違えたの
かな。小野寺さんがやっぱり挨拶するんですか。
してました、してました。小野さんが出てきて最初の挨拶をされて、あとそのなんか地元の、まあ、それ町内会のなんか方かなんかが出てきてご挨拶されて、でそれから始まってって感じでしたね。
はい、新潟にねシネウィンドっていう市民映画館があって、それもね上映の前に井上さんっていう支配人なのかな、はい、が挨拶してくれて始まるんですけど、はいはい、そういうのがねすごいいいんですよね。
いいですね。基本金沢映画祭ってオープニングセレモニーとか一切ないんですよね。
大体ふわっともう時間になると予告も何もなく、
ね、
何も場内が暗くなって、はい、ビートも言わず始まる、
ナレーションも何もなく急に時間になったらふーって暗くなってきて、急に始まるっていう、
今日のでも中国の無人区っていうのは大使館の人がいらっしゃって、小野 ゼラさんと
挨拶しました。あれはありましたね、ちゃんと挨拶、まあ、今苦労もあったみたいな、
まあ、初日はですね、そのあとオールナイト上映が覆面上映会があって、
そうですね、
それはそれに備えて僕はキングコング行かなかったんですけど、
あ、そうですね、23時ぐらいから
30分から6時まで、6
時過ぎの3本立てですよね。
3本立て
で僕はちょっとね体力がもう続かなくて断念したんですけど、
それは一切他言無用なのでここでは言えません、ね、ただ僕もね個人的に複数回見てるのが3本で、それをスクリーンで、まあ、久しぶりに見れたのは良かったなと、
だから見て良かったことは確かに、
損したとは全くなかったですね。
3000円でした
っけ、そんなに高くなかったような気がするんですけど、2700円、うん、忘れちゃいましたね、いくらだったかもう今回ね本当何かもかも物価高で、もう財布からお金がものすごい飛んでいく量がすごい、
気がついたらないみたいな、
あれ、あんま気にしないことにしました。
細かく考えてると楽しくなってくるん
で、そうだからね、駐車料金宿で1200円払ってあの会場の近くでもね1000円ぐらい払ってるから2倍払ってるんですよ、
高いですね、なんか何かとお金がどんどんかかってくる
ね、まあ、歩いて行けばかからん0円なんですけど、遠いので2キロぐらいだから、まあ、歩けるや、
まあ、歩こうと思えば歩けますけど、
朝はでもねちょっと今日も遅刻しそうになっちゃったから車に乗っちゃいましたね。
結構ありますね、そういうところは。ただ体力を結構使ってるのであんまり消耗したくないって、結構寝ちゃうんですよね、見て
寝てしまう、
別に映画自体がつまらなくなくても、なんか気がついたら寝てるってことが、関西映画祭で往々にあってですね。
そうなんです。
何のために見に来たんだ
って。気を失っちゃうような寝方を
して。そうなんですよね。だからなるべく体力を温存して、特にこれはっていうやつはもう絶対寝てはいけないっていうのは、本当に万全に体制を整えてみたいですよね、やっぱり。
さてそれでは2日目なんですけど、はい、今日は0歳からの映画館は見ましたか。
あ、僕行かなかったですね、
今日はね、それ以降全部見ようと思ってたので11時50分のブラックエースから僕も見ました。
これはねいい映画ですね、
面白かったですね。
まあ、あの話を簡単に言ってしまうと、なんかその都会のヤクザが、なんかあの田舎のなんか肉屋が借金返さないか困ってるんで、お前取り立てに行ってくれっていうふうに言われて、
50万ドル、
そうですね、相当な金額です、
うん、当時ね1ドル350円ぐらいだったから、
めちゃくちゃ
金額50万、今で言うと50万あ5000万なんですよ、1億5000万ですよ、
そうですね、ものすごいぼったくりもいいと思います、それ貸せるっていうのもすごいですよね、ヤクザの方が、
うん、
どんだけなんだと思うんですけど、
でそしたら、ジン・ハクマンがその借金、
そうですね、肉屋の店主みたいな偉いやつをやってて、で田舎の方でなんかもう王みたいに振る舞ってるんですよね、
そう、
これはもう俺の国なんだみたいに言って、でなんかこうたくさん牛を囲ってて、一応まあ形としてはそういう食肉店のオーナーみたいな、工場長みたいな感じなんですけど、なんかあれですよね、女性たちを役付けにして、
女を競りにかけてて、ね、
そうですね、
牛みたいに競り
を裸にして柵の中にあって、でなんかポピーとか名前が蔵がついてて、でなんか女たちもこの自衛順でとかバイバイみたい
な、安いんですよね、なんか200ドルとかそんなじゃなかったでしたっけ。
ああそうですね、もっと安いんじゃないですか、なんか何セントとか、それあるか、一番最初に最後に
バッテリーが5000とで、
そうですそうです。あとなんか簡易宿泊所みたいな出てくるんですけど、なんかベッド寝だと1ドルとか、座り寝だと50セントとか、
そうそうそうそう、
立ち寝だと5セントとか、めちゃめちゃ書いてあるんですよね。でそこにその
ジン・ハクマンの弟が寝泊まりして
る、そうそうそ
う、あれどうなんでしょうね、ジン・ハクマン大富豪じゃないですか、弟はなんであんなとこ、まあ、ワンルームに寝てましたけど ね、
ですね、ジン・ハクマンはちゃんと身なりも良くて、ちゃんと金を持ってるんですけど、弟はなんか汚い格好をして、なんかその差があるんですよね。
そう、2人でね、なんか取っ組み合いの喧嘩
を、急になんか殴り合いとかして、でまあまあとか言ったらまた殴り合いしたり、だからよくわからない、まあ仲がいいのか悪いのかよくわからないんで、でそこでリー・マーディー演じる都会なんかおしゃれヤクザみたいなのが来るんですよね。で常にパリッとしたスーツ着てて、だから最初に簡易宿泊所に入った時に汚いのでこう避けるようにして歩くんですよね、なんか服とかこう汚れちゃ嫌だから気にしながら歩くっていう、
マーヴィンの部下がなんか部下の家に寄るじゃないですか、お母さんにちょっと挨拶してくださいみたいな、
ね、なんか、はい、で断るのかと思ったらちょっと分かったって言って だからそのリー・マービンがそうですなんか礼儀正しい誰に対しても紳士なんですよね。
そう借金取りのヤクザなんだけど、
そのなんかレストランの人とかにも全然の横暴に振る舞ったりしないし、
ただセンスがおかしくてそこで人質だって娘をさらってくるんだけどスケスケの服だね。
そうですそうです、なんかブラも何もつけてない状態でスケスケの変 なんかキャミソールみたいなのを着させて、うん、でそこでレストランに行くから周りの人がジロジロ見る
んです、ね、しかも靴も履いてなかったですよ。
あれは何なんですか、ああいうプレイみたいな、
なんかだからちょいちょい変な表現があるからギャグなのか何なのか。
結構ですね、一応はそういうバーレーススリアーみたいな話なんですけど、途中途中で変なギャグにしか思えないようなシーンがあるんですよね、だから途中そのジン・ハックマンたちの町のところでなんか農業祭みたいなのをやるんですよね、でそこで射的大会とかいろいろあって、でそこでなんか実は牛の形した模型みたいなのが牛乳がジューって出るミルクバーみたいな、
あの牛の乳首をピッてひねるとジューって出るっていう、
でそこでリー・マービンが寄ったらちょっと飲んでってくださいとか言って、でリー・マービンの方がミルクの専門家だと勘違いしてるんですよ、
うん、
でお味はどうですかって言ったらなんかいいね牧場だとかいうふうにちゃんと適当に嘘を言って、話に合わせてくれる、
濃厚だって言うんですよね、
そうそうそう2回飲むんですよ、しかも
そんで味の方はって言ったらもう一杯くれって言って、
うん、これはいいと情報だとかなんか
そしたらそのね牛のおきあの、はいはい、あのドラム缶じゃなくて、はい、給油タンクみたいな牛のその模型が後で銃撃戦になったら、
そう流れ弾でショットガンの弾当たったら牛乳がピャーって出ておばさんがひどいわとか言って完全にギャグ、
何なんだろうな、
普通に射的大会とかやってる最中に普通になんか殺し合いやってるんですよね、ヤクザさん
が。そうなんですよ、で普通にねあの射撃とかバンバンやってるから銃撃戦してても音でパニックになったり全然しない、お客もボサッとしてましたよね、
普通にみんなショットガンを普通にみんな持ってるので
そう銃見てもびっくりしないんだ、
全然違うんですね、だ基本みんなそれ農耕機具で攻撃するので、一回なんかでっかいの草刈りのショベルカーみたいなので、襲われてなんか追いかけるシーンがあるんです
ね、草刈りのショベルカーじゃなくてその刈り入れ機ですよね、
あそう刈り入れ機です
よ、小麦畑をバーって刈っていくところに車が突っ込んでたら、あそこ絶対ギャグですよね、
ギャグですね、
刈り入れ機に車が飲み込まれて刈り入れ機の後ろから部品がポコポコ出てくる、そう誰も笑ってないけど
車を猛スピード飛ばしてぶつかる直前に逃げ出すんですよね、ドガーンってぶつかってでバギバギバギバギってなって、うん、あのそのショベルカーが止まらないんですよね、草刈り機がで車もバギバギバギバギバギバギバギバギってなってで、うん、部品がポンポンポンポンポンポンポンポン、
まあ、切れ味が何も良くないギャグとして
で車が完全に壊れたところでその草刈り機が止まるっていう、
うん、
でその後であれですよね、なんか一応助けた女の友人の女の子はもうなんかズタボロになってるんですよね、
うん、そうあの弟がその子のこと好きで、なんか服を買ってあげてね、はい、パーティーかなんか連れて行こうとするんだけど、もう私は飽きられたのっつって一回5セントで宿泊所で売春をさせられた、手を開くと小銭がジャラジャラ
してる、それだけの回数をさせられてたんだって、ちょっと悲しい、
でもねちゃんと5セント律儀にみんな払ってたんだって思いました、
そこは一応システムはちゃんと、はい、やってるんじゃないですか、お金を払うって、ちゃんとね法は機能してますから、
その後あのリー・マービンがその子がたちがいた孤児院か訪ねるじゃないですか、そしたら女の子ばっかりで、あそこがファームだったんだって分かるんですよね、
そこでもうバイバイして、小さい頃からその娼婦にするために育ててみたいな、
うん、人身売買してあのジン・ハックマンに出荷するために育ててた、クソママーっつってね、鬼ババアだっけ、
鬼ババアかなんかや
ってね、殴ってすごい良かったですジン・ハックマンがね、はい、変なちょびひげでしたね、
あそうひげ生えてましたね、なんかよくわかんない、ね、
あんなあんま見たことないっていう、
なんか適当な役、あの時ジン・ハックマンはもうなんかスターのフレンチコネクションの前かな、なんか
どうなんで
しょ
うね、
仕事選べる立場だったら出てないと思うんですよ、あの映画多分そんな役でしたよね、割と適当な感じの
ね
え、な何年の映画ですかね、
71年
ってことはフレンチコネクションの、まあ、前後あれかな、まあ、大体そこぐらい、
そうですね、
うん、でも多分後じゃないと思うんですよね、なんか後にはあの役はやらない、
フレンチコネクションの前から売れてたんですか、
いやそうでもないと思います、まあ、もちろんそれなりの俳優であったと思いますけど、
ね、今回もでもリー・マービンの次に名前出てましたもんね、
あそうですね、名前的にも、はい、デカデカ出てましたので、まあまあそれなりではあったのかもしれないんですけど、 でブラックエス結構でもなんか割とおしゃれな感じでしたよね、あの最初のオープニングも結構、あと音楽も結構良かったですし、
あそうですね、
ラルシフリンがやってて、結構撮り方もなんかその麦わら畑みたいなところで、みんなこう草むが高いのでしゃがんだら隠れて見えなくなるんですよね。
でも頭出したくて、後で歩いてたらそんなに高くねえじゃんって思いましたよ。膝ぐらいでしたよ。
まあ適当なんです
が、表現がいい加減だなって。まあでもこれも田舎ホラーなんだけど、敵がそんなに知恵遅れとかじゃないかったですね。まあ
要は普通の犯罪者のギャング集団みたいな感じ
ですね。あのセレブでしたしね。
まあ結構いい暮らししてるんですよ。だから、その都会がシカゴなんですけど、まあシカゴなんかもう今ダメじゃねえかみたいな。だから若者とジジイとかアキしかいないみたいに言って、むしろこっち田舎の方が、これからなんだぜ、夢があるぜみたいなことをジジイは語るんですよね。
豊かな生活は確かにしてましたよ。
でも最後にリー・マーヴィンがその女の子を連れて、で都会に帰ろうって、都会は平和だからって言うんですよね。そこはちょっと皮肉は聞いてて面白かったですね。
そうですね。
田舎の方が広いっていう、都会の方が平和っていう、
これは DVD とか出てるんですか？
一応日本でビデオだけ出てます。DVD は出てないんですね。なんかデジタルリマスターが綺麗なので見れるっていうのはなかなかない機会ではあります。
いや、これは本当にいいもの見たなって思いました。面白かった。
いい映画でした。あと映画の一番最初に、そのヤクザのボスがあいつら、なんかその人白マンで困ってるんだよって言って、はい、で部下を何人か送ったけど、なんか返り討ちのあってた会社に行って、
ソーセージで帰ってくる
だから封筒をそれ今に渡すんですよね、でパカッと開けたらソーセージになって、
最初ね、なんか肉食加工の描写がすごい丁寧 でファーストフードネーションぐらい丁寧にやってて、
そしたら人白マンがちょっと待ってってこの肉だけは特注品だから俺がさばくみたいなことを言って、でそれがそのバラしたそのギャングの
殺し屋
のなんかの肉なんですね。っていうところで結構なんかギャグが割と効いてて、すごい飽きずに
面白かったですね。
面白かったですね。結構一発目から二日目は幸先がいい感じ
でしたね。次が、まあ、田舎ホラーの傑作の脱出なんですけど、
はい、僕はパスしましたね。
これもね、僕ね、実は前かな、6、7年前に DVD レンタルで見て、それ以来だったんですけど、
はい、どうでしょう。
まあ、正直2回見なくていいなって思いました、
結構長くてなんか雰囲気はいいんですけど、ほどほどしい感じは、ただなんかどこが面白かったのかって言われるといまいちなんか、
4人のおじさんがダムに沈むその山に最後になるからっつってカヌーで川下りに行って、
ね、みんな都会人なんですよね、元々、はい、で休みの日で行って、で一人だけそのバート・レイノルズは都会人なんですけど筋肉ムキムキで、そうそうそう、なんか山を俺に任せるみたいな、ね、
バート・レイノルズの顔を見るたびに斎藤隆夫の絵を思い出す
んです
。
盛り上げがすごくね、俺に任せるとか言うんですけど、なんかそこをなんかあれ足をくじくなんか怪我するんですよね。
あれはでもね、だいぶ後ですよ。
あ、そうでしたっけ。あ、そうか、結構だから最初が長いんですよね、そのボート行くまでが。
ボートに行くまで長くて、はい、ボートに乗って普通に川下りする場面がむちゃくちゃ長い。
あーです。あとなんか変な知恵遅れの楽器となんかあれですよね、メガネかけたギター持ってセッションする
し、あそこもは冒頭のね、まああそこが多分川下りの、はい、旅の中で一番ハッピーな場面になったんですよ。
そうですね、一応まあ楽しくてみんなみたいなところで、
でね、初日一泊して2日目がから急変するんですよ。
あ、そうでした。
だからもうむちゃくちゃ前半長い、事件が起こるまでが。で2日目の休憩の時に、あ、人がいるぞっつって行って近づいてったら、いきなりデブのおじさんがその山のハンターに強姦されちゃうっていう。
服脱がされて真っ白いおけつが
あって、2人1組でカヌーに乗ってて、最初に休憩に入った2人が、1人はもう縛られて首をベルトで縛られて木にくくりつけられて、もう1人がレイプされるのをくくってるやつがニヤニヤそれを見てて、次はお前の番だみたいに言ってるんですよ。
確かそうでしたね。そんなん
です ね。でも太ったおじさんがね、強姦されるとか、想像だにしてなかったから、最初見た時すごいびっくりしたんですよ。
ですね。でまだその4人の中でもちょっと可愛い顔してジョン・ボイトだったらまだわかるんですけど、一番選ばないだろうっていう。
デブ戦だったのかな。だからね、
まあ、ちょっと怖いです
ね。平山文明先生が言ってたんですけど、あいつらは普段ヤギとかとやってるから、 あ、なんなら何でもよかったん
で、しかもどっちかというと牛とか豚みたいに肉付きがいい、くよくよした方がいいのかもしれないですね、ヒョロチームよりも。
そうで、もう一人やられそうになってるところをバート・レイノルズが弓で、
そうです、後ろからでした
っけ、2人組のうち1人を弓で射って殺しちゃうんですよ。
唯一活躍するところですね。
でその4人うちの1人がこんなの殺人じゃないかって警察に自首しようって言ったら、3人がいやそんなのやんなくてよくないって
埋
めることになったんですよね。でそうやってもたもたしてたせいでなんか仕返しされちゃったりするんですよ。
そうですね、僕なんか敵1回見た時かなり昔だったんですけど、もっといっぱいハンターというか、たくさん出てくると思ったら2人しか出てこないんです
よね。1人殺されちゃって、もう1人が必要に
詐欺を
追っかけて、
もっとたくさん出てくるのかと思ったんですけど、2人なんですね、
う
ん、
そうでね、そのもう1人をやっつけた後もすごいダラダラしてるんですよ。
そうです、そこですぐ終わるのかと思ったら、そうじゃないんですよね。
警察に口裏を合わせようっつって、
そうです、で警察の人もなんか知ってるんですよね。
その親戚なんですよ、はい、殺された2人の。
で警察の方もそのジョン・モデタ都会人が、全部事故ですって言うんですけど、でもまあ絶対そんなわけないと察してて、
お前たちが怪我したっていうよりずっと上で彼女が半分見つかったぞ、
おかしいって。でもあえて黙って、でもう二度と来るなよって言って返すんですよね、
そう、その辺ね、ちょっと俺もさすがにうとうとしました
でその辺がやっぱちょっと田舎ホラーの原点って言われるような、田舎ホラーとして作られたわけじゃないですけど、結果として田舎ホラーの原点になってしまったみたいな。
まあ、原作の、ね、小説があるんですよね、
はい、ありますね、
クレジットで出てました。
はい、そうそうそう、
ベースオンヒズストーリーです、
まあ、結構作った人たちは別に田舎ホラーみたいなのを作ろうと思ったわけじゃないけど、結果として悪魔の生贄みたいなのができてしまったみたいな風によく言われてて、結構だからそういういろんな偶然が重なってできた映画みたいな風にはよく言われてるものですね、
これ。まあ、近親相関して
ひどい話
が多くて、双子が多くて、はい、で知恵遅れが多くて、はい、っていう、
で警察もみんなぐるぐるでっていうか、みんなも知っててみたいな。
そう、まあたまにそんで人肉も食っちゃうみたいな。そう
で、ギリ都会人が最後はギャグ切りみたいにして切れて、なんとか復讐というかやって、ちょっと一人か二人ぐらいで生き残るみたいな、っていうところで、
そうですね。でその後平山夢明さんと牧野治さんのトークを僕ね、ちょっとね、自動車を駐車場が、はい、6時以降30分100円になるから、はい、ここでちょっと駐車場入れ替えようと思って中抜けしたりもしてたんですよ
トークは僕は聞かなかったですけど、どういう話を思うんですか。
まあ、田舎ホラーについての解説をしてましたね、はい、でもただその悪魔の生贄とかについての面白い話をもうすっかり楽屋でしてしまったそうで、なんか抜け殻みたいになってまして、もうさっき喋っちゃったんだよねなんつって。
それひどいですね、お金払って消える人たち
そうだからね、そのテーマをね、事前に顔を合わせて話しちゃいけないんですよ。
もうだからね、本人たち的にも語り尽くした後なので、
川崎さんと映画を見た後は録音するまで関係ない話しかしないことにしてますよ。
なるほど、その方がいいです。
そう、
もうボルテージも上がんなくなっちゃいますから、
ね、上がんなくなっちゃう。
もう喋っちゃったからみたいな。結構人が入ってたんですか、このトークは。
ああ、まあまあでした。
他の映画とかと同じぐらい。
ちょっと少ないかな。
ちょっと少ないですか。
インドと中国の話をすごくしてくれて、それは面白かったですよ。は
い、そのこれからこの後にやる映画の、
中国人はこうだとか、インドはなんか。ガンジス川の川っぺりで、はい、家族が死んだら燃やしてるみたいな
ちょっとバイオレントな、なかなか地球の歩き方には乗ってないようなそういう情報を。それはこれから見る、この後に見た映画のちょっといいなんかサブテキスト的な感じで良かったんじゃないですかね。
まあでもね、インド国道10号線がその次の次なんですけど、それがガンジス川みたいなイメージのインドと全然違うんですよね。
全然違いますね、本当になんか何にもない殺風景な、
そう、アーバンな都会人が主人公ですから。
そうですね、全然
IT 企業に勤めてみたいな、いや、そう、ミルク生理用品の会社に奥さん勤めてましたもんね。
ですね、しかもちょっとなんか割と仕事できる人みたいな感じの、 面白いですね。
じゃあまあそれはさておき、はい、無人区行きましょう。
これは中国映画ですね。
そうですね。
中国映画でもよくあの、まあ、香港側で作られた香港映画とか、都会映画と、あと大陸の方の側で作られているよく大陸映画って言われるのも、あの人今回その大陸映画に属する。
そう。小田原さん、大陸、中国映画ってあんまりないっておっしゃってたけど、白氷の殺人とかね。
そうですね。でもあれぐらいじゃないですか、逆に日本で最近。
去年のなんか、オムニバスの殺人が4つあったやつ。
はい。
何でしたっけ？
多分見てないです。
ね、それ僕ね、映画批評のベスト10に入れたんですよ。
中国映画ですか？
そう。それもすごい面白かったんですよ。
それ劇場でやったんです
か？劇場でやってました。
全然知らなかった
ですよ。それがあったから白氷の殺人も見に行って、はい、まあ、それってかなり眠かったんですけど、映像かっこいいなーって思って、
上半期
ベスト10に入れました。
白氷の殺人は結構なんか撮り方とかも良かったですね。銃撃シーンとかも
そう。だからね、僕の中でね、中国映画とロシア映画はね、割と外れないなーって、新しいやつですよ。
ああ、確かにあるかもしれない。
現代版の。そう思って見てました。だから、はい、そういうところがね、無人区はアクション映画でね、すごい。
そうですね、結構そのなんか中国版マッドマックスかみたいな風に割と振り込みというか言われてて、実は始まった時は本当そんな感じなんですよね。ダガピロ荒野があって、なんかショットガンみたいな、とかじゃないか、変な拳銃
だ、なんかね、あのバレルが4つついてる、回転させ、バレルを回転させて撃つ銃っていう、
で一応4連発なんです
よ。
そう、あいつあるから一発撮ったのになんかガシャってなんかスライドみたいな撮ってました、
ね。う
ん、
あのリボルバーの弾倉の意味が全然よくわかん
ない。そうなんですよ。何の意味があるんだって。はい、手製なのか何のかわかんないですけど。で、みんななんかその北斗の拳みたいな小汚い格好してて、てっきり僕さっきなんか未来が舞台の SF みたいな感じだと思ったんですよ。ただその後にいきなりなんか裁判所のシーンになって、で普通になんかスーツ着た弁護士が携帯とかスマホとか使い出すんで、だからあ普通に現代の映画なんだ。
主人公が政治家になる前の橋本徹みたいな人なんですよね。
そうですね、ちょっと意識高い系みたいな感じで、ちょっとこうなんか成り上がってやろうぜみたいな感じになってて、
そう
で、そいつがなんかその、まあ、ほな犯罪者なんですけど、
はやぶさを違法で
密漁してる、なんか荒くれの兄弟みたいなのは捕まるんだけど、いやあれは事故で全然殺人とかじゃないんですよみたいなことを言って、うまくだ悪徳弁護士みたいな感じなんですよ。
でその兄弟が殺人にためらいが一切ない、とんでもない連中
なんですよね。全くないですね。で主人公はその弁護士で、で嫌なやつなんですよね。車飛ばして帰ろうとしたら、なんか田舎者乗ってトラックかなんかのうんちゃんとちょっと揉めるんですよね。まあ、だいたいどっちもどっちの感じなんですけど、唾吐きかけたり、なんか物をなんか投げつけたりとかして、でその辺で一回車をお釈迦になって、あれか
あの車自体、その密漁してた男の奥さんの車を貸せっつって、担保として貸せって乗ってっちゃうんですよね。
はい、あ、そうか、あの車、その車でしたっ
け、赤い車。
あ、です。あ、そうか、そうか、
そう、でもね、なんか、あ、まあ、そもそも、その、弟が捕まるときに、お兄ちゃんがパトカーにデーンって突っ込んでって助けるじゃないですか。でそれを無罪放証拠不十分で無罪放免にするんだけど、車なんて塗料とかいくらでも証拠あるのに、初動捜査で鑑識が動いてなかったのか分かんないですけど、
適当な、
そう、なんか弁護士の狂弁で警察とかそういう弁護士側が簡単に言いくるめられて負けるっていう、日本じゃありえないですよね。だって警察と弁護士って絶対なんか立場守る方が強いじゃないですか。そう、中国はそうなのかな、なんか民間弁護士そんな強いのかなって思っちゃいました。
もしくはあのマッドマックスの1作目で、あの逮捕されたなんか暴走族の1人が裁判で簡単になんか無罪なシーンがあるんですよ。で、あの警官のマックスとかがこの野郎みたいな風に怒るシーンがあるので、ひょっとしたらそこをちょっとまあイメージというかオマージュなのかなっていうふうにも、あの違うかもしれないけど、まあ思いましたね。はい、でそのあれですよね、主人公があの給油のためにガソリンスタンドみたいなところに寄るんですよね。
寄りますね。
でなんかその給油してくれとか言ったら、なんか1500円って言われてます。高いのはよくわかんない
んですけど、通貨単位がよくわかんないんだけど、多分ね、普通にガソリン300円って言ってたから、
倍、5倍の値段、
それでね、300元、多分ね、あのライターが100元だったじゃないですか、はい、ライター多分普通に100円の1000円で売ってると思うんですよ、だから100元が1000円かなって計算しました
なるほど。
だから1500元は 1万5000円ですよ。給油1回で1万5000円はとんでもないじゃないですか。
で、給油にあるのこの高すぎやろとか言ったら、なんか商代と富田とかわけあんなことおっさんが言うんですよね。
歌と踊りの商が富田っつって。
で、変なバンみたいなとか乗ったら、なんかあの女の子が、女の子じゃないけど、女の人がいて、で、急になんか踊り出すんですよね。
その前にね、多分セックスしそうになるんですよ。
あ、そうです。最初脱ごうするんだけど、いや、シロそんなにいいかって言ったら、あ、じゃあ踊りが見たいのとか言って、変な音楽をかけ出して適当な踊りをし出すんですよ。
デスプルーフのダンスみたいなやつ。
そうそう、なんか適当な感じ。一応ポールダンスみたいになってます、
ね、そうそう、
ちっちゃいポールが狭いなんか車トラックの中にあって、はい、でそこでああだこうだってかなり揉めたりとかあって、でそこからでその後でしたっけ、あの兄弟の弟を引いちゃうの、
兄弟の弟を引いたのは、
そっちあガソリンスタンド前に引くんでしょ、
ガソリンスタンドの前ですね。だって死体が、あ、なんだっけな、
あ、後で引いてまた戻ってくるんです
か、戻ってくるんですか、そうだ、そうだ、ね、すごいごちゃごちゃしてるんですよ、これ。
そうです、結構行ったり来たりとかして。
これ説明してると大変なことになるから、そこはやめよう。
そうですね。で、まあ、で途中から、その、兄弟を絡んできて。
とにかく、その、密漁兄弟、はい、その、ちっちゃい集落の経営してる、
一家ですね、
ガソリンスタンドの、お父さんと息子ですよね。
そうですね。
人の二人と、で、あと、その、最初、車を揉めたトラックの2人、あいつら、木の下にガソリン積んでましたもんね。
そうですね。はい、ですね。
ガソリン多分密売してたんじゃないかな。
まあ、あいつらもなんか、もうろくでもない奴らです、あと、そのダンスを踊ってた女の人
と、で、橋本徹と、はい、
だから複雑な感じなんですね。
1,2,3,4,5 つともえみたいな感じですよね。
で、お互いはお互いをいろんな理由で憎み合ってるような感じで、
金を取り合って殺し合ってみたいな、
場合によってはちょっと共闘するような感じで、なんか敵の敵や味方みたいな、
一人殺されたら敵を絶対取るみたいな、
結構みんな義教心に熱いんですよね、で逃げなくて、
そう絶対諦めないですよね。
で、結構途中割とコメディチックというか、死んだと思ったやつが実は起きてて、急になんかゆっくり起き上がったりとか、なんか勝ったと思ったらいきなり銃出してバーンで撃たれたりとか、なんかいろいろ結構ギャグっぽいような喜劇みたいな、
ガソリンスタンドのおばさんの口止め料ギャグとかね、
ありますね。で、そのなんか兄弟の兄貴が最初は金を払うんですよね、でそのまま引き下がるのかと思ったらいきなり車がガーンって突っ込んで殺すとかですね、結構そういうシーンとかもあったりとかして、で最後の方はその主人公悪徳弁護士も本当嫌なやつなんですけど、結構あの女と一緒に行動を共にしてくって、ちょっと女との情というか
改心してね、
そうなんですよ、なんか悪かったみたいになって、で最後の方その女をその兄弟の兄貴が連れてくんですよね、で主人公は逃げようと思えばもう逃げれた状態なんですけど、その時にはちょっと改心して、で女を助けに追いかけるんですよね、でその時に馬に乗るんですよね、
あ、馬乗ってましたね、あれかっこかっこ、西部劇の音楽がかかる、
あ、そうそう、車がひっくり返って壊れちゃってですね、カーナビだけ生きてたので、でカーナビのモニターだけ外してそれを馬の鞍につけて、
そうそうそうそう、ナビゲーションシステムを積んだ馬、
そうです、あれ面白かったです、でスーツに乗ってその馬乗って、
そう
で最後の決闘する場所、あれもセットなんですかね、あのロケーションはなんか遺跡みたいな、なんか、
ああのハヤブサの密売業者みたいな仲買人みたいなのがいるやつ、
落ち合う場所、あそこすごくかっこよかったんです
よね、あそこもね、中国行くとあんなとこ普通にあんのかな、
あるんですかね、なんか昔のローマの古代遺跡みたいなのがあるん
です、中国ってもアホみたいに広いからいろんな地形があるんでしょうね、
あるんでしょうね、いろいろ、
アメリカの本当西部みたいな感じ、
そう、あ、でも全部ちゃんと中国ロケなんですよね、多分わかるんですけど、じゃなかったらいいんですけどね、
そう、まあすごい映画でした、
よかったですね、で最後の方はそういうバンバン殺し合いみたいな、ああだこうだとなっていって、で最後は結構なんかあれですよね、なんかいい感じでなんか締めが終わるというか、そうですよね、
女だけ生き残ったんでしたっけ、
そうです、そうです、だから最後主人公はその自爆する感じで死ぬんですよ、あの一番悪い兄貴の兄弟の兄貴のやつと一緒にドガーンっていって、
あ、そうかそうか、
ライターで、そう
です、そうです、
トラックとしてドガーン大爆して、で 女だけ残って、で、女は、もうなんかその、ダンス教室みたいなところに見習いみたい
で、そうですね。
働くようになって、で、ではその社会復帰というか、それまで自堕落な。
女も嘘ばっかついてるから、何が本当かわかんない。
で、なんか言うんですよね。何でしたっけ、娼婦の
女が。こういう商売をしてる女が、本当はって言ったら、それは全部嘘なのよって。
正直に言うわって言うのは、それ全部嘘だからって。いうシーンがあった、はい、だ結構いろんなごったりな映画ですよ ね、
そうですね。
マッドマックスみたいな要素もあれば、
ね、含みの少し、ね、表現のレベルが高いんですよ。あの
そう
です多分ね、あの、足をカチャカチャやってた道代兄弟のお兄ちゃんいるじゃないですか、はい、あいつは自分の奥さんを一酸化炭素で殺してますよね。
あれ殺したんですかね。
一酸化炭素中毒で死んだって言ってたけど、はい、だってすごい超慣れてたじゃないですか、あのやり方が。
そうですね、ガス、ガス。あ、じゃあ殺したんですか。
そう、そういうのもあの言葉では嘘の表面とは違う行動で示してたりとか、
確かにそうですね。余計なことはあんまり言わないですし、映像の撮り方もいいですよね。本当にアクションシーンも良かった
し、額面通り受け取ってたらちゃんと理解できないんだって思いましたよ、
ね。だから結構無人区なんかもう一回からなんか見直してもいいかなと思いましたね。結構情報量が多かった
り、アクションも ねめちゃくちゃかっこいいし、良かったですね。
面白かったですね。ただなんか主人公が一回途中で足打たれてたのに、最後の方普通に走ったりするのはどうなんですか。
あそこね、あんま当たってなかったのかなって。
どうなんですかね。
その後遠くからも一回打たれてたけど、あそこはただ倒れただけだったのかな。
かすったくらいなんです
ね。
なんか割とピンピンしたりして、あれっていう。普通のね、全然弁護士じゃないですか、チンピラみたいな。まあ、その辺、まあ、その辺で結構緩いところもあったりとかするんですけど、でもそんなに気にならなくて、割とすんなり見れて、だ本当に楽しい映画。
面白かった。
面白かったですね。約2時間あるんですけど、飽きなかったですね、
そう、はい。まあ、こういうのはね、本当、すごい見れてラッキーなんですけど、
はい、
1日に何本かのうちの1本で見るのはもったいないんですよね。
そうです。1日無人区だけ見て、今日は終わりでもよかったぐらいなんですよね。
2、3日これの余韻を楽しみたいみたいな。
ね、だって、この無人区の後に行った映画も、無人区と並ぶぐらいのいい映画だったんで。
インド国道15線。はい、これはさっきのね言ったインド映画なんですけど、すごいアーバンな、
そうですね、
全然インドらしさがないような現代人のインドのセレブが主人公、
現代のデリーに住んでる、まあ、カップルがいて、でハイソの生活してるんですよね。
トヨタの SUV に乗っててね、
はい、であの奥さんがなんか誕生日だっていうので、ちょっと田舎の方にドライブに行こうみたいな、
そう
話になって、でそこで、まあ、存続殺人、名誉殺人じゃないですね、まあ、そういう不定を働いたり、村の掟でやっちゃいけないルールに、
なんか、多分身分違いの、
まあ、結婚とか駆け落ちとかそういうあれですね、
駆け落ちしたらその兄弟じゃない、お兄ちゃんが妹を捕まえに来て、
はいね、
その彼氏もリンチで殺しちゃう、
はい、そうですね、まあ、殺したがないけど掟だからっていうので、でそれをそのカップルの男が止めようとして、で殺すところを
止めようとのこのこ出てっただけで、ただ見物してただけ
で、そうなんですね、銃まで持って、はい、金銃まで持って止めようとですね、するんだけど、やべえって、やっぱ人殺して逃げようだとか、最初奥さん止めるんですよね。
そう、
ほっときなさいよって言うんだけど。
そしたらね、奥さんがもうやばいのに、大声で名前を呼んで、のこのこやってくるって、やめろ、お前、バカかって。本当、女はって思いましたよ、あそこは。
あと、結構、これも、あれですよね、最初振りがあって、最初の奥さんが強盗に襲われそうになるシーンがあるんですよね。
そうですね。
あのデリーに行った時に。
強盗だったか、強姦魔だったか。
で、そこで未遂に終わるんですけど、それで、ちょっとあの警察の人から危ないんで、まあ、拳銃持ったらみたいな、
そのこと、夫婦の旦那さんの友達なんですよね、警察署長
が。そうです、だから銃の許可もなんか降りるからみたいなこと言って、でそれ結構癖になってて、拳銃を持って旅行に行ってっていうのがあったら、奥さんはちょっと暴力に対して敏感と怯えてるっていうちょっと前振りもあるんですけど、でそれで結構その名誉殺人を目撃しちゃって逃げることになる。そこであれですよね、またなんかあの知恵遅れみたいな、
そう、一人知恵遅れがそのリンチグループにいて、
はい、の弟でちょっとおかしいやつがいてっていうのが、あで逃げるときに誤ってその旦那がその知恵遅れのやつを銃で間違って撃って殺しちゃうんですよね。
そう、あの時銃声もちゃんと聞こえなかったから、なんで倒れたのかよく分からなかった。
あんまり血も出てなかったですかね。
そう、はい、後でちょろって穴が開いてた、
ちょっとだけ、はい、T シャツが穴が開いてて、でも殺しちゃったんで、もうそれこそ本当にもう許すわけにはいかないってなって、で2人で散々その田舎をぐるぐるぐるぐる逃げ回るっていうのがもう本筋ですね。
そうですね、もうすっごい走ってましたしね、
ひたすら走ってましたね、
車も乗れないし、 そう、どっか隠れてろよって本当思うんですよね。
隠れるのはない。
走る方がよっぽど目立つのにって。
そうですね。で、途中で旦那の方はちょっと足怪我したりして、リタイアして、で、奥さんが旦那にちょっとここで待っててって、私は助け呼んでくるからってなって、もうそこからはもう基本その奥さんが主人公の話になりますよね。
そう、奥さんがまず警察の交番に行くんですよね。
そうですね。で、なんかその、最初は、どうしたんですかっていうふうになるんだけど、いや、名誉殺人を目撃してしまったのって言った瞬間に、なんか急に態度が変わって、いや、ちょっとうちで扱えないんで、ちょっともう、よそ行ってくんねえかなってなるんですよね。だその警官の人も結構同じ村社会で村に住んでるから、
もう全員もグルだったっていうか、そもそも村長の家の問題だったって。
そうですね。で、ただただ逃げ回った後に村長の女の人のおばはんのところに行くんですよね。で、おばはんも最初は、あ、どうしたのってその傷ついてって、まあ、こっちに来なさい、休みなさいっていうふうになって、で、何があったの、そう、話してごらんなさいって言って、そしたらなんかその名誉殺人で暴言してみたいな。で、最初話をするときに村長耳悪いから補聴器して聞こえないんですよ、ね。そう。で、その時は何言ってるか分からなかったんですけど、
義理の嫁みたいなのが、
息子の嫁が、
あ、この人何言ってるのかちょっと分かんないわみたいにごまかそうとしてくれてるのに、
で、補聴器来た後にバレちゃって、で、主人公のね、私は奥さん監禁して、で、そこに追っかけてた、リンチとやつらも戻ってきちゃってってとこなんですよね。で大ピンチってなってどうするんだっていうふうになったら、その村長の孫ですよね、はいはいはい、10歳もいないかな、98歳くらいの子供をその奥さんが抱きかかえて井戸に落とそうとするんですよね。私を逃がしなさいって、
そう、
車の鍵を起こしなさいって、ずらりとこの子落とすわよって。
そう。そんで車を奪って旦那さんのところに行ったらとっくに死んじゃってたんですよね。
そうですね。しかもなんか落書き、壁になんかバカメとかなんか魔女とか変な落書きが書いてあって、あ、 そうで、そこでもうあれですよね、
そっからもう、そう、はい、スイッチが切り替わっちゃってね、
あとあれですよね、インド映画って大体長いんで、途中で休憩入るんですよ、インターバルで。
今回もう2時間弱なのに休憩あった。
でひょっとしたらもっとなんかノーカットの長い版があるのかもしれないですけど、で、結構途中でインターバルとか行って、まあ、編集したらインターバルすぐ終わりますけど、
インド映画のお約束で、ね、お約束といえばインド映画は歌と踊りが絶対入るんだけど、この映画もそういうジャンルじゃないなって思ったら、村がちょうどね、祭りをやってて、
ちっちゃい歌謡ショーみたいな
やってて、ちょっとした踊りや歌が、はい、本当に見れたっていう、
ちゃんとインド映画ですよっていう、僕役所で、はい。あと奥さんは結構胸が大きくて走って逃げたり、
ね、
おっぱいゆさゆさ入れる
ので煽りで撮ってる。
そうなんです。そこはなんかちょっと逆になんか、はい、緊張感をほぐれてしまってっていうのがあったんですよね。
そうで、そんでね、奥さんが追う立場になった途端、連中の弱っぷりがすごかったですね。
車で追いかけ回して、煽って引き潰したりするんですよね。
そう。
で、最後にその一番こう憎い、まあ、その、あれですね、まあ、村長の息子ですよね。で、そいつのことは、なんか鉄パイプでガーンってやるんですよね。
そう。
で、もう大怪我して弱ってて、もうボロボロなんですけど、すぐにとどめを刺さないで、奥さんがちょっとスモーカーなんですよね。で、殺す前にタバコ一服するんですよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
で、しばらくふーって結構長い間吸ってて、で、その間にその息子が、村長の息子が逃げようとするんですけど、大怪我してるから動けなくて、で、弱くタバコ吸い終わってから、ね、鉄パイプをまた持ち出して、
あれがね、この前見た、はい、ブレードランナーのクライマックスのルトガー・ハウアーとハリソン・フォードと同じ状況なんですよ。だけど、奥さんの方は、ルトガー・ハウアーは助けたのに、はい、奥さんはそのまま殺しちゃう。
助けないですね。煩悩無用で暴行して殺すっていうのを何して、はい。で、その後に村長が来て、で、村長が、まあ、その、自分の義理の娘を、まあ、殺すことになったのは、まあ、仕方なく、あ、義理じゃないか、娘か。
娘ですね。
あ、そうですね。実の娘ですよね。を、殺すことになったのは、もう仕方がなかったのよって言ったら、奥さんがそうよねって、仕方なかったよねって。
都会と田舎の常識が全然違うっていうことが、はい、途中で来た警察署の、警察官に車で連れてってもらうときに、お前のカーストは何だって聞かれて、結婚してカーストは変わったわとかって説明すると、それはカーストじゃない、名字だって。
いや、その話してるじゃないです。身分の話をしてるんだって、グラフマーだとか何だとかって言って、で、ちゃんとなんか、お前、教典は読んだことあるのかとか、ね、この村だったら、子供だって知ってることあるのかとか言って。
子供は全員のカーストを把握してるって言って。
で、都会人は、最近の都会人はそんなことは知らない。そんな教養が受けないで育っているっていう、もう完全にもう、常識というか、生まれの育ちが違うみたいな、っていうところなんですよね。 っていうところ で、
はい、
であと結構そのこのインド国道情勢歌がちょこちょこ入るんですよね。
歌入りますね。
で結構その歌の歌詞がすごい作品にマッチしてて、結構いいんですよね。
あの奥さんが引き殺そうとしてる時の歌詞がすごい
全ての旅は墓場へつながるとか、
うん、結局最後はお墓の中よみたいな
その主人公の心情を今代弁するような形で歌が流れて、結構そこの方がグッとくる感じで、あと結構その暴力描写が激しいですよね。その名誉殺人でリンチされて殴られるところとか、もうボコボコに女の人が殴られて血ヘド入って、
その上毒を飲ませ
て、ね、そうそう、無理やり毒飲ませて、でゲーって吐かせたりとか、
お前はジュリエットか
って言ってましたよ、ね、駆け落ちようとしてたから、ね、だ結構その辺も激しくて、これはちょっとなかなかこんなインド映画は見たことがないぞっていう、ね、
僕インド映画のリアリティの線の引き方が苦手であんま好きじゃなかったんですけど、もう超リアリズムで描いてました。
あと一回、まあ、その主人公たちの夫婦のカップルが、リンチしてた奴らに突まった時に、なんかそのスマホを取り上げて、スマホに写ってる、なんか思い出のいろんな写真をスライドしてみるシーンがあるじゃないですか。で、その写真が画面にデカデカと写されるんで、なんかハングオーバーのサインのインドクレジットみたいな、ちょっと面白かったんです
よ、
そ
こ。抜かれてたんですよね。
そうそう
そう。そ
う。と、本当にね、このインド国道10号線は、まあ、これ今日2日目の夜なんですけど、今のところ僕のこの金沢映画祭の方は暫定1位です。
字幕がなくて、字幕だけスクリーンに映写してましたもんね。
あ、そうですね。
下の方がだからちょっと正方形に明るくなって、
そうですそうです。僕はね、英語の字幕はその下に日本の字幕を投影しているので、だからちょっとタイミングがずれたりしたと思ったりしたんですけど、
ちょいちょい見えないところもあったんですけど、でも全然良かったです。
もう全然そういう理解でき
た。そうだな、僕の暫定1位は、まあ、悪魔の生贄かブラックエースですね。どっちかな、ちょっとまだ判断できないですねどっちも同じぐらい。
僕は無人区で1回暫定1かなと思ったら、その後のインド国道が上回ってしまって、次の更新ですね。本当にちょうどこれインド国道10号線見終わってから今1時間後ぐらいなんですけど、まだ余韻が残ってる状態ですね。
まあ、面白かったんですけどね、なんかね、あんまり興奮しなかったんですよね。
あ、そうです。
まあ、もう昨日から、昨日6本見て、今日1、2、3、4本見てるから、なんか感覚がおかしくなってるのかもしれない。
見すぎで、
そう、見すぎで興奮中枢が刺激されなくなってるのかも。もっとね、うわーとか、なんか、なりたいんですよね。
なるほど。去年見たスターシップテルーパーズみたいな興奮はまだ今のところない
から。去年のブラックホークダウンが一番興奮しましたよ。
一番最初に見た確か爆音だからってあったんですけど、結構爆音もなんか何回も見てると慣れてきちゃうんですよ、体が。
なんかね、嫌になってうるさいなって思って爆音じゃなく普通の音量で見たいって思うようにだんだんなってきました
後ろの方の席行った方がいいですね、まあ、割と後ろの方行くと避難できます。
そうします。じゃあそういうことで、1日2日目金沢映画祭、はい、振り返ってみました、はい、ではまた3日目4日目5日目もレポートしたいと思います。
また続きます。
はい、ではさようなら、
さようなら。